ですか。3分間心のティータイム、徳音寺テレフォン法話その947話です。クジラは肉はもちろん、骨やヒゲまでまんべんなく利用できるといいます。初期の歯ブラシはクジラのヒゲだったそうです。捕鯨は日本の文化といえます。今から100年ほど前の明治45年春先、当時の新潟県柿崎村長下浜に漂着した大きなクジラが村にとってまさかの海からの贈り物になりました。それは全長30メートルで100トンもある長須クジラでした。その3年前、村の長下浜尋常小学校は嵐の被害に遭い倒壊したのですが、再建の資金調達に頭を抱えていました。阿弥元の家に残るクジラ売上帳には、村の代表がクジラの扱い方について開いた会議の様子、肉の分量や売上金の数字まで克明に記されています。そして冒頭に、このクジラを村の共有とし協力することという宣言文のようなものがあります。こうして捕鯨の経験のない村人が刃物や大工道具などを持ち寄って6日間かけてクジラを解体しました。女衆が解体したものを荷車に積んで行商をして歩きました。遠くは長野県境までも行き、7日間で完売したのです。すべては子供たちと村のためという一念があったからでしょう。クジラを売って学校を建てたという言い伝えで、現在の上下浜小学校はクジラ学校と呼ばれています。さて、オーストラリアの日本は調査捕鯨に名を借りて違法な商業捕鯨をしているという訴えに対して、先月31日、国際司法裁判所は南極海での日本の調査捕鯨中止命令の判決を下しました。最大1035頭の捕獲が認められている現在の調査捕鯨は、科学的目的とは言えないという判断です。捕獲事業を担うのは、一般財団法人日本鯨類研究所です。ここに農林水産省は東日本大震災の復興予算の中から21億9000万円を支出して、被災地とは直接関係のない流用であると認定されました。復興予算を流用した理屈というのは、調査捕鯨が妨げられるとクジラ肉が手に入らず、被災した宮城県石巻市の缶詰工場などの採工が滞るというものでした。しかし、その実態は捕鯨量が減少して運営が悪化した日本鯨類研究所の赤字の穴埋めに使われたのです。調査捕鯨に名を借りた商業捕鯨と世界から断じられ、復興予算の流用との批判を浴びた日本鯨類研究所の捕鯨事業は大きな転換を迫られています。大震災で風前の灯火となった文化はたくさんありますが、捕鯨の文化はそれとは全く別です。ぜひ真剣にこの文化を残すべく研究に勤しんでもらわなければ、被災地は踏んだり蹴ったりです。そしてクジラ学校の逸話を思えば、まさにクジラ芸は身を助くです。クジラ学校ならぬクジラ復興と呼べるようなクジラの訪れを少し夢見ながら、クジラらしく大きな復興という成果を捕獲できるように今日も立ち向かいましょう。ここでご報告いたします。3月のカンボジアエコー募金は149回×3円で447円でした。ありがとうございました。それではまた4月21日よりお耳にかかりましょう。